に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第345回です。
連休は終わったんですが、中の人はまだ家に引きこもっていた一週間でしたね。
コロナの関連で自宅勤務が強化されていて、今週までは家で仕事することになりました。来週からはしばらくゆっくりできないんで、それはそれできついんですよね。
このご時世に剣またぎを頻繁に行わなきゃいけないのもだるいですよね。お客様が来い、やれ、と言うなら、行かざるを得ないのですが。
そこに来て、突然の梅雨入り宣言ですよ。例年より2週間くらい早い気がしますが、思いっきり仕事に影響が出そうでげんなりですね。
行ってみて、早速作業中止、とか言われそうなのが。ここ何年か、雨にたたられることが多い気がしています。
月並みですが、日頃の行いのせいでは。
清廉潔白で貧困法制の人に対して言いがかりを、などと中の人が言っているようですが、多分そういう人は普段ぼっちじゃない気がするんです。
中の人が息してないからやめてあげて。それでは、今回のニュースです。
音声 SNS のクラブハウスは、クライアントアプリの Android 版の提供をアメリカで開始しました。今後数週間以内にその他の国や地域での提供も開始される見込みです。クラブハウスは、文字によるコミュニケーションではなく、音声だけでやり取りを行う SNS です。会話を行う場であるルームを自分で作成したり、他のユーザーが作ったルームに参加することで会話を行います。クラブハウスへの参加は招待制で、ユーザーからの招待がないと参加することもできません。これまでは iOS 版クライアントアプリのみ提供されていたため、Android のユーザーは参加することができない状態でした。今後、サーバー能力を強化し、iOS 版で予約している数百万のユーザーの受け入れやサポート言語数の増強などを予定しているとのことです。
一時期毎日のようにクラブハウスという名前を見聞きしていたように思いますが、最近はさすがにあまり聞かなくなって、流行りで飛びついたユーザーはふるい落とされて、本当に利用したいユーザーだけが残った状態なのかなと感じています。Android 版が日本国内でも提供されるようになると、また少し話題に上がる頻度が増えるようにも思うんですが、一時の熱狂に比べると今はある程度落ち着いた状態なのかなと思いますね。随分前にマストドンの時にも似たようなことを言っていたような気がするんですが、話題としてあまりにも急速に消費されすぎていたように感じますし、あまり急速に話題になると本来刺さらない層まで呼び込んでしまうようにも思います。 そういった層のユーザーが増えると、好ましくはない使われ方もしてしまうような印象があるんですよね。また、中の人は開かれていないコミュニティというものにあまり好ましくない印象を持っています。主催者が承認しないと参加できず、その内容が公開されていないコミュニティ、招待制で参加しないとその内容を知ることができないというものとは距離を置くことにしています。クラブハウスについても、招待のお声掛けをいただいてはいるんですが、参加を見送っている状態です。今後招待制をやめるという話もあるようですが、どの程度のユーザーが残り、どのような使われ方をしていくのかは気になるところではあります。
楽天モバイルで4月から iPhone の販売が始まりましたが、これについて不正な購入が発生していることが明らかになりました。知らぬ間に楽天モバイルでクレジットカードが使われたという報告が上がっており、楽天モバイルではユーザーから端末単体購入について不正利用されたという問い合わせがあったこと、そしてそうした事象を確認していることを公表しています。不正購入の件数は開示しておらず、また、楽天モバイルからの個人情報の流出は確認されていないとしています。楽天モバイルで販売されている iPhone は SIM ロックがかけられておらず、楽天会員であればそのまま購入することができ、本人確認なども行われていないとのこと。また、本人以外の名義のクレジットカードも利用できるようになっている模様です。楽天モバイルは今回の問題について、複数台購入されている注文の一部について、出荷を停止するなどの措置を実施しているとのこと。またユーザーに向けて、身に覚えがないクレジットカード、デビットカードの利用がある場合は、クレジットカード会社の窓口へ相談するよう案内しています。
今回の問題は楽天モバイルの問題というよりも、楽天会員と楽天市場のシステムの仕様の問題のように思うんですが、いかがでしょうか。未だに二段階認証のシステムを導入していないとか、ニュースにもあったように、本人名義以外のクレジットカードが使えるようになっているとか、悪いことをしようとする人にとって美味しそうな穴がたくさん開いているという感じがします。ユーザー側の ID やパスワードの管理の問題、クレジットカードの利用情報の管理など、ユーザーが気をつけるべきことも当然あるわけですが、楽天のシステムの見直しもいい加減考えてほしいですね。楽天ポイントは楽天だけではなく、今ではかなり多くのお店でポイントの付与や使用が可能になっていますから、ポイントも貯まりやすくなっています。それだけにポイントの不正利用の観点からもログインセキュリティの強化をお願いしたいところです。中の人は、以前某ポイントサービスでポイントカードを紛失したことがきっかけで3000ポイント近く不正利用されたことがあり、警察に相談したことがあるんですが、その際にこのような話を聞きました。ポイントカードやポイントの所有権はポイントサービスを行っている企業に帰属するため、訴えることができるのはユーザーではないとのこと。ユーザーになりすました第三者が不正にポイントを使用した場合、利用されたお店は商品を騙し取られたという扱いにはなるものの、お店側としては特に損害が発生するわけではありません。お店側が詐欺被害を訴え出ない限りは警察は事件にすることができず、ポイントサービスを行う会社も不正利用されたポイントを保証する義務が生じないとのこと。ポイントが使用されたお店に対して、被害届を出してもらうようにユーザー自身が交渉を行わないと、話が前に進まないという状況ですが、お店側は何も損が発生していない上に、 現場検証などが発生するため被害届を出すことを嫌がることが多いとのことです。中の人の事例でも、実際にお店との交渉を行っているんですが、一つのお店では前向きに検討してくれたものの、こちらはどうやら使えるかを試した非常に少額の理由を、ほとんどのポイントを使われたもう一つのお店は断固拒否という感じで、結局泣き寝入りでした。中の人の場合は、この断固拒否をしたお店では絶対に買い物をしないことを決めたのは言うまでもありませんが、ポイントやクレジットカードの不正利用はユーザー側の不利がユーザーが思っているよりも大きいということを認識させられました。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
ソフトバンクは 5G のサービスについてスタンドアローン方式の商用化を2021年秋以降と明らかにしました。 5G サービスには 4G LTE ネットワークと組み合わされて運用されるノンスタンドアローン方式と 5G 設備のみで運用されるスタンドアローン方式がありますが、ソフトバンクはノンスタンドアローン方式でのサービスを昨年の春から開始しています。スタンドアローン方式の導入時期について、ソフトバンクは従来2021年度以降としていましたが、秋口以降になると思う、との発言が宮川社長からあり、初めて具体的な実施時期に言及されました。ソフトバンクはこのほか、今年の3月末までに既存の周波数を 5G へ転用し、全国の都道府県で 5G のエリア展開を進めたことを紹介するとともに、2022年春には 5G のサービスエリアが人口カバー率 90% になる予定であることを明らかにしました。
ノンスタンドアローン方式は 5G とはいえ、そのポテンシャルをほとんど使えていないと言われており、スタンドアローン方式のサービスが始まって初めて 5G として現在宣伝されている様々なメリットを享受できるとされています。とはいえ、ノンスタンドアローン方式でさえまだ全国あまねく使える状態からは程遠いので、スタンドアローン方式の恩恵を受けられるのはまだまだ先の話なんだろうなと、改めて感じましたね。
楽天モバイルは、楽天リンクの iOS 版について、6月15日から仕様変更を行うことを明らかにしました。これまで音声通話で、楽天リンクを利用していないユーザーからの着信は楽天リンクアプリに着信していました。しかし仕様変更後は iOS 標準の電話アプリに着信するよう変更されるとのこと。この変更により、海外で楽天リンクを利用していないユーザーから電話を受けた場合、これまで無料であったところ、国や地域別の重量課金になるとのこと。SMS についても、これまでは楽天リンクを利用していないユーザーからの SMS は楽天リンク経由で SMS を送受信していましたが、仕様変更後は iOS 標準のメッセージアプリでのみ SMS の送受信ができるようになるとのこと。この変更により、SMS の送信がこれまでは無料であった場合でも、仕様変更後は課金されるようになってしまうとのことです。
楽天リンクを使用していないユーザーとのやり取りとなると、ほとんどが他のキャリアのユーザーとの利用ということになりますが、 音声通話については海外での利用が多くなるユーザーにとっては結構な快楽になるように感じます。ただ、国内においても着信した相手にかけ直す際に意識的に楽天リンクでかけるということをしないと課金の対象になってしまいますから、これはかなり面倒くさいですね。SMS に至っては完全に標準のメッセージアプリを使用しなくてはいけなくなる上、国内でも課金対象になるということでかなりの快楽と感じます。楽天リンクアプリのメリットがかなり小さくなってしまったように感じるんですが、これは楽天モバイルが iPhone を正式に販売できるようになった影響なのかな、と少し感じているところです。これまでは正規販売ができるキャリアではなかったので多めに見られていたところ、正規販売ができるようになるにあたって、Apple が要求する仕様を厳密に守らせるようになった、というのは考えられますよね。楽天モバイルのユーザーが楽天モバイル以外のユーザーとやり取りすることはかなり多いはずですから、地味に影響が大きい話なのかもしれません。今回のニュースは以上です。
中の人は近頃暇な時にグランドセフトオート5をやってるみたいですね。あれもう何年前のゲームなんでしょう。
ずいぶん前にトレバーが車を盗みまくる動画を公開してましたよね。今回はその時の PC 版ではなくて、プレステ4でプレイしているみたいですが。PC 版の方が、中の人が喜ぶシーンは多いような気がしないではありません。
プラットフォームが変わっても、車の運転や射撃のエイミングが下手くそとか、そういうところは一緒なんですね。
ゲーム中に出てくる車は実在の車をモデルにしているんですが、その中にトヨタ AE86 の2ドアモデルを元にしているとしか思えない、カリン、フトって車があるんですよね。中の人はそれをマイケルに所有させてフルチューンしてるんですが、おじさんが昔乗ってた車を改めて入手していじって悦に浸っている感じがやばいです。
中の人は AE911 に乗っていましたから、あながち間違いではないような。フルチューンしたフトは乗り回さずにガレージに飾ってるのも、なんともアレな感じがしますけどね。
車のカラーリングを変更できますが、マジョーラっぽいカラーリングを試そうとして出来上がったのが、エヴァンゲリオン初号機みたいだったのは笑いました。デフォルトの車両は何やっても手放せないからと、3人ともかなりいじくり回しましたが、マイケルの車をいじくり回した後、トレバーに乗り逃げされて亡くなってしまったのはさすがに笑えません。あの車、いじった後はまあまあ気に入ってたので、ちょっと悲しいです。
まあ、ゲーム中の日頃の行いはただでさえ悪いので、因果応報としか言えませんが、それにしてもこのゲーム、時々挙動のバグなのか何なのか知りませんが、何もしてないのに大惨事が発生したり、警察が犯罪者以上の凶悪犯罪をしでかしたりするんですよね。完全にカオスです。
このゲームで英会話を覚えようとすると、単語3つに1つくらいの勢いで F ワードや汚いスラングが炸裂するので、真似をして外国人の方と喋ったら命がいくつあっても足りませんね。しかし、現実で煽り運転のニュースを見て、グランドセフトオートで憂さ晴らしして現実でおとなしくしとけばいいのに、とか思ってしまうのはまあまあ毒されてますよね。
中の人は現実で車をぶつけないように気をつけていただきたいと思います。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、 ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、y, u, k, u, m, o, b, a, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。